皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は清々しいリーダーたちです。最近私もいろんなところでですね、本当に清々しいリーダーたちに出会うことが増えてきました。例えばね、安全保障の分野でありましても、まあ、それから平和運動、それから経済経営、それから教育ですね、あるいは地域おこし、本当なんかいろんなところでですね、光ってるリーダーっていうんでしょうかね、清々しいリーダーを数多く見るようになってきました。で、リーダーと申し上げますのはですね、本当にそういう人たちがですね、実際にこういろんな現場を動き始めてるんですね。で、なんか私はこういつも申し上げてるようにですね、新しい時代のその方がは必ず足元にこう出てくるんです。ですから足元見てますとですね、次の時代が分かります。で、次の時代を担う人たちは今本当に元気よくなってるんです。で、退場する人たちはだんだんその元気が抜けていくんですね。こういうの見てきますとね、この今本当に元気だんだん良くなってるのは本当にこの清々しい人たちなんですね。清々しいってもう少し言いますとどんなことかっていうとですね、まあ一つはですね、あまりこう変な囚われとにかく持ってないってことですね。その我欲をですね、まあ、ちゃんとこの制御できる人たちって言ったらいいんでしょうかね。なんかいたずらにこの我欲を振り回す人はまず今リーダーになれないですね。そういう人のリーダーシップでうまくいってる様子なんかあまり見たことがないですね。それから二つ目に、非常に情熱的だってことですね。やっぱりその非常に情熱的であるってことは、気持ちの中がすごく明るいっていう人ですね。明るくてあったかいっていうことですから、まあ、それは非常にですね、まあ、会っていて話をしてもですね、これはすごい人だなと、まあ、みんなにその情熱がこう伝わっているような人ですね。それと同時に仕事がよくできるんですね。ですから、実務ということに関しましてはね、かなりできる人たちなんじゃないんでしょうか。やっぱりその時代の変化の中でですね、本当に仕事できる人たちにとってみれば、この10年ぐらいはとっても辛い時代だったんですね。仕事はできるんだけどね、くだらないこのルールに従わなきゃならないような組織が結構多かったですね。で、そういうところはですね、なんかいろんな意味でですね、自分の仕事どうしようか、この組織から出ようかとか、皆さんそれぞれ考えたんだと思うんですよ。でも結局、その辺でね、出てた人もいるし、あるいは組織に頑張ってた人もいるんですが、どちらでもですね、結局その自分の中をやっぱりこうきれいにするっていうことができた人はやっぱり清々しいですね。清々しい人って決してその大きな組織にいないというわけでもないんです。大きな組織にいる人もいます。数は少ないんですけどもね、数は少ないんですがやっぱりいますんで、ですからやっぱりなんかそのいろんな意味でこの自分の内面の立て直しということにですね、成功した人たちが次を担うリーダーとしてね、本当に出てきてるんじゃないんでしょうかね。今年に入ってなんか急にそういうのを感じるようになりました。今まではね、埋もれていたっていうのかな、確かに前から活動しておられるんですけども、なんかこのリーダーシップっていう観点から言いましたらね、なんかとってもこの静かにしておられる方の方が多かったんじゃないかなと思うんです。しかしこの今年に入りまして、今申し上げた冒頭申し上げたいろんな分野でですね、なんかこの人の活躍で何か動き始めてるというようなことをみんな感じる部分が多くなってきましたね。例えば講演会なんかでもそうですね、そのいろんなところで今講演会開かれておりますが、最近その本当にその人気のある講師ってのはそういう本当に清々しい人が多いと思うんですよね。ですからね、本当に時代はですね、新しく本当に21世紀らしくなってきたと思うんです。で、やっぱりその清々しいリーダーってどういうリーダーかというところがやっぱすごく重要なポイントで、まず第一にそのお金儲けが上手な人は決してあまり清々しくはなかなかならないんですね。別にお金儲けそのものが悪いとは言いませんけども、やっぱりお金の裏側はドロドロとしたものが多くてですね、なかなかこう清々しくならない。だからそのホリエモンでも何でもそうですけども、大金を集めればリーダーっていう人はね、今やっぱりね、表にあんま出て こないですね。そういう人たちからどんどんね、力がこう抜けていますね。ですからお金はもう権力の源泉になかなかならないんでしょ。だから権力がそうですね、これ役人見れば分かります。役人はおどおどおどおどして本当になんか元気がないですね。ですから権力はもう、権限というんでしょうかね、役人の権力っていうものがやっぱり世の中を支配するってことは、それはもうないんじゃないかな。だから軍もそうですね、アメリカ軍でも何でもですね、非常にその御乱行がたたりましてですね、権威も失墜でですね、いわゆる権力の座からもう滑り落ちつつありますね。 まあ、今残ってるのは中国とロシアですね。これは今ですね、アメリカがこけた、まあ、その後を担う軍隊としてですね、軍が絶大な権力を誇っているようなんですが、しかし内側から見ると意外にそうでもない可能性があります。例えばそのロシアのプーチン政権とかですね、なんかちょっと様子が変ですしね。それから中国もですね、まあ、市場経済派がこう倒れた後というのは、まあ、軍がやりたい放題やりますと、ミャンマーのあの軍政と同じようなですね、大変な悲惨な事態を招くようになりますから、まあ、軍が実際に権力を握ってしまえばですね、まあ、それはその崩壊に向かってですね、デタラメを繰り返してデタラメが加速するのはこれは時間の問題なんでですね、まあ、ですからそんなに長くは続かないだろうと思うんですが、まあ、ミャンマーの悲劇はですね、まだ権力が強いうちに反乱を起こしたことですね。権力が強いうちに反乱を起こすとですね、結構被害も大きくなんですよね。まあ、その辺がですね、まあ、なかなかのその難しかったところじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、とにかくでもですね、まあ、そういう軍隊も、まあ、早々、まあ、10年は続かないでしょうから、まあ、なんかそんなに長く先はないんじゃないかなと思うんですね。まあ、そうしてきますと本当にこの、あと学者もそうだね、学者もダメだね、竹中平蔵だみたいな慶応のね、衛生学者みたいなのから、まあ、東大のですね、まあ、本当にその生きる地引きみたいなね、息をしている地引きみたいな学者までですね、これ全然もう権力とは縁遠い存在になってきましたね。そうするとね、本当にすごいことなんですよ。20世紀のこの権力の道具みたいなのがね、ほとんども効かないんですね。で、それは一時的な現象ではないんじゃないかと思うんですよ。ここまでやっぱり情報化が進展してきて動きが急でありますとね、その一つの権力が飽きられた時に、やっぱそれはあっという間に飽きられちゃうもんで、その記憶って結構多くの人に残ってますね。ですからやっぱりその似たようなことをやる人が出てくればみんなこれ排除されていく。で、最終的にこの、まあ、それでもみんながこの人の言うことを聞いていこうとか、まあ、この人に従っていこうっていうふうについて出てくるのはやっぱり清々しい人なんだね。で、清々しいっていうのはある意味で言いましたら自分にね、変な欲がないということですから、言ってみればそのリーダーシップの一番根源的なこの力はですね、天からもらってるってことですね。西郷隆盛の言葉じゃありませんけども、人を愛し天を敬うと、まさにあれがですね、実践実行できる人がね、本当に清々しいんですよ。人を愛するってことはとても大事なことで、やっぱりその人に対するですね、熱い思いっていうものがなければね、絶対リーダーシップなんて続かないんですね。その正反対のあの恐怖のリーダーシップってあります。人を怖がらせてですね、人を引きつけるっていう、まあ地獄的な人間が得意とするやり方なんですが、まあこれは大体続かないんですね。もうやればやるほどみんな疲れてきます。それと反対なのがその、まあ、愛情っていうんでしょうかね、温かいリーダーシップ、光と熱を発揮するリーダーシップで、まずこの清々しいっていうのはやっぱりこういう力がこうありますね。愛情というものをね、皆さん持ってます。ですからこのお話聞いててもですね、すごくやっぱりその愛情を強く感じますよね。いろんなものに対する愛情がね、すごく深い。ですからやっぱりみんなそういうものに対してはですね、非常にその素直にですね、好感を持てるんじゃないんでしょうかね。で、それと同時にこのその、まあ、じゃあ誰がね、本当にそのどんな力を使って人々を統合すればいいかってことに関しては、やっぱり天を敬ってるってことですね。天のこの力というものをやっぱり信じてるっていうことだろうと思うんですね。この辺がね、やっぱりこの人間の人格としてもですね、かなり高くないとできない部分でありましてですね、やっぱり相当な、言ってみればですね、まあ、勉強もいるのかもしれませんけども、あの勉強というよりはやっぱり苦労ですね。いい苦労をして自分自身を磨いていかないと、天との、ま、祭り合いってのはできないんですね。この天と本当に祭り合うためには自分自身もしっかりして、なおかつね、天に向けて自分が開いてないといけませんから、これやっぱなかなか、やっぱりいろんな意味でこの生きながらの修行っていうのがいると思うんですね。別に宗教的な修行っていうよりもですね、この実際に生きていく上での修行だと思うんですね。で、そういうのがやっぱりしっかりできてるんですよね。すごいと思いますよ。やっぱりですから、このでいろいろ、ね、親しくお話をしていきますと、やっぱそれは感じますね。あ、この人天に通じてんだなっていうことがね、天を信じてるって言いますか、天を敬ってるっていうか、まあ、ですから天のこの大きな働きの中で自分はこの役割を担ってんだってことが、やっぱりもう確固たるものとして、絶対に揺らがないものとしてその人の中ありますね。 それだから清々しいんだね。じゃないとね、そういうものがないとですね、まず不安になりますね。実際にどうやればいいんだろうと、自分の力で何ができるんだろうと思いますから、すごく不安になる。それからその自分の力だけで、いわゆる共生型のコラボレーション型のリーダーシップを発揮しようと思えば、絶対うまくいかないんですよね。人間ができるコラボレーションなんて本当にちっちゃいもので、人間がそんなことやろうと思えばですね、利害対立が一気に表面化して物事うまくいかなくなるのはね、もうほとんど瞬間ですから。 でもしかし本当にそのコラボレーション型のリーダーシップがうまくいくときっていうのは、要するに天のシナリオと言いますか、まあ、天のいろんな働きに沿ったリーダーシップを自分で発揮するときですね。自分の上にですね、もう一人天という一番大きなですね、リーダーがいるんだということをしっかり認識して、まあ、そこと祭り合いながらですね、まあ、自分でその、まあ、リーダーシップ発揮していくと。ちょうどコンデンサーみたいなもんですね。2つの板がですね、接することなく並んでいて、しかしその間でエネルギーのやり取りが行われますね。これがコンデンサーですけども、まさにこのコンデンサーのようなもんで、自分と天の間がそれぞれこのコンデンサーの電極になっていて、まあ、その間でエネルギーのやり取りがなされていると、まあ、こういうことをいつも感じながら仕事ができる人でないと、この本当のすがすがしさってのはやっぱ出てこないんですね。ですからなんかね、私は本当にね、これはすごい時代になったような気がするんです。まあ、よく宗教家の人たちがですね、21世紀はすごい時代だと、もう前から言ってるわけですね。そういうことを2000年、2500年前から預言者が出てきて、そのうちすごい時代が来ると言ってるんですけどもね、いや、これはすごいですよ。やっぱりだってこういうすがすがしい、本当にこの天を敬い、人を愛するようなことができる人たちがですね、いろんな分野でね、本当にリーダーシップを発揮し始めてるってことは、これ全部このそういう人たちが集まってきたらですね、それは世の中全体大変良くなるんじゃないんでしょうか。で、もちろんですね、反対する人たちもいるわけです。で、それがいなくなることはないんですね。要するに世の中から悪っていうものはなくなることはないんで、悪がなくなったら全部なくなっちゃって全部混ぜこぜになっちゃうんで、悪はあるんですよね。でも大事なことは、悪は絶対上に出てこれなくなるわけですよ。すごく息苦しくなるわけですね。すなわち明るさに対する暗さ、それから暖かさに対する冷たさ。ですから明るく暖かいものを善なるものとするんであれば、悪なるものってのは冷たく、そして暗いものですよね。だから冷たく暗い世界は必ずそこにあるんですけども、まあ、絶対それが上に来ないってことですね。いつも下の方にあって上に来ない。ですからもう暗くて、それから冷たいところにいる人はどんどんこう疲れていく。で、しからですからどんどんちっちゃくなっていくんですね。冷たくて暗いところがどんどんちっちゃくなっていく。すなわち全体が明るく暖かくなっていく。ですからその暗く冷たいものがなくなることはないんですが、まあ、どんどんですから無限小に向けて、無限に小さい世界に向けて縮小を続けていくっていうのが、まあ、これからの時代なんじゃないんでしょうかね。ですからこの清々しい人たちがどんどん上に出てきてですね、光と熱を発するようになればですね、まあ、どんどんいろんなものがこう明るくなってくるし、それが暖かくなってきますね。で、ね、この勝負はね、もうついてると思いますよ。すなわちね、こういう清々しいリーダーっていうのはね、戦うってことをしないんですね。戦うってことを しませんし、物事を悪く取るってことがないですから、暗くてですね、冷たい人たちのね、勝負の相手にならないんですよ。このね、ヤクザ同士の喧嘩見てると分かりますけどね、暗くて冷たい人同士って相手が何考えてるかやっぱよく分かるんですね。ですから取引っていうのもできるんですよ。戦うのも取引するのもね、お互いやっぱりね、悪い者同士、相手のことよく分かってんだね。ところがですね、この悪い人間がいい人間と、本当にその明るいって温かい人間と戦おうとするとですね、全然勝手が違うんですよ。脅かしだって脅かしだと思わないしですね、まあ言ってみればなんかね、利害損得も全くね、気にかけませんから、話のしようがないんだね。 ですからこの無謀なことを大体するわけですが、無謀なことをするとですね、まあ普通ヤクザもんなら何をって戦ってきますが、こういうすがすがしい人たちはね、悲しむことはあってもね、戦うってことはないんだね。したがって人々の共感を得るようになるんですよ。確かにこのやられた時は非常に辛く厳しいかもしれませんがね、大変だ、もうこのえらいことになっちゃったと言ってる間に共感を集めるようになるんですね。ですからこの勝負はですね、ギャラリーが決めるわけですから、勝負の当人じゃなくて勝負を見ている人たちがどっちが勝ちか負けか決めるわけですから、結局はですね、人の共感を集めた方が勝ちで、ですからやっぱりね、暗くて冷たい人は勝負にならないんですよね。ですからこの時間はだけどかかるんだね。その一気にですね、この決着をつけるってことできませんから、そのなんかわけのわからない連中がいろいろ策動して墓穴を掘ってひっくり返って、これ全部付き合っていきますからね、えらい時間がかかるんですけども、しかしなんかやっぱり今世紀に入ったからかな、なんか特に911テロの後はその辺のこの決着のつけ方がすごく加速しているような感じがしますね。ですから暗くてその冷たい連中ももう誰と戦っていいか分かんないんじゃないかな、どこに敵がいるのか分かんない、さあ敵なんかいないんだね、自分と戦ってんですよね。結局なんか全部自分と戦っていて、だんだん疲れて、まあ消える人もいるかもしれませんが、だんだんまあちっちゃくなっていくんですね。元の鞘に収まって、その元の鞘もどんどんちっちゃくなっていくと、そんな感じなんじゃないですかね。あの出口直の、出口森三郎の書いたあの大元神話を見ますとですね、国会開きっていう言葉が出てくるんですね。本当に誠の人が集まって世の中を治める時が来る、それは国会を開くって言うんだったんですね。 でこれはね、人間じゃできないんだと、神が開いて見せるぞ、神が開いて見せようぞって書いたんですね。まあ昔からどういう意味なのかとみんな思ってたんだと思うんですが、なんかね、これもある種の国会開きですね。これが一つです全てとは言いませんけども、なんかこれもある種の国会開きってやつで、すがすがしいリーダーたちがいろいろ出てきてですね、本当になんか誠実に何かやろう、明るく温かい人たちがこう何かやろうというふうに始まった、それがね、本当になんかこう新しい時代の作る本当中心になっていくんじゃないでしょうかね。ですからね、本当なんか世の中生きてますとね、小説や宗教書を読んでるより面白いですね。なんかね、空想の物語読んでるような、と思ったら実際にそんなこと起こってるわけですからね。なんか本当に世の中生きてみるのが一番楽しいって気がしますよ。本読んでたり何しててもですね、まあそうかなというようなもんなんだけど、実際にこう生きていてそういうものが目の前で展開されてるのを見ますとですね、いやーこれ本当にね、世の中生きてるのが一番面白いと、なんか本当にね、つくづく、まあ、そんなことをこう思うんですね。で特にこれから先ですね、来年あたり私戦争じゃないかなって予感がするんですね。どうもこのね、中東もね、いよいよそのパキスタンが危ないですよね。パキスタンでいよいよもう大政変になりそうな感じで、でインドはそのアメリカとの核協力がうまくいかなくて政権が倒れそうですね。で中東はそのバブルに踊っちゃって、中東の王家はですね、もうなんか金にまみれてフラフラ状態で成金状態になっちゃってますから、これこのまま収まるってこと多分ないと思うんですよ。でそのね、軍事物資やってる連中なんかもですね、まあ、最後の戦いに挑むんじゃないでしょうかな。世界の武器商人たちもね、ここでなんか負けるわけにいかないというところがあるような気がするんですね。ですからこれね、戦争じゃないかと思うんですよ。それから中国はもう上海が暴落すればですね、途端に権力の構想が変わってグレンとひっくり返っちゃってですね、いよいよ軍が出てきますから、そしたらまあ台湾をぶん取るというようなことでも言いながら、なんか連中も策動を始めるでしょう。でとにかくロシアが強いですから、ロシアが旧ソ連の国々を従えて平和維持軍を作りましたからね、それはどこでもユーラシア大陸ね、このソ連軍が出てくるわけですよ。アメリカ軍がもう機能しないと、もう日本もね、もうヨーロッパもそれからイギリスもアメリカに軍事協力しないと言ってる中で、旧ソビエトのですね、平和維持部隊が出てくるっていうことは、これから紛争が起きたらソ連が出てくるって話ですからね。いやそれはすごい迫力だと思いますよ。ソ連軍なんか、旧ソ連軍なんか出てくるもんならね、世界をひっくり返るぐらいの迫力なんじゃないの。でもそういう時代ですからね、これやっぱね、一回戦争があるんだと思うんです。どこまでですね、本当に激しい戦争になるかをやってみるか分かりませんけども、今度だから本当にですね、決着つくとしたら早いと思うんですね。いつまでも長くやってる余裕はお互いにないと思うんですね。まあですから来年あたり本当にそういう危機が来るんでしょうね。だから言ってみれば、暗くて冷たい人たちの最後の抵抗ですよ。暗くて冷たい人たちの最後の抵抗が、まあ先に行けば行くほどね、まあ力が失われていきますから、まあそのうち雲散霧消とする可能性もあるないことはないと思いますけども、どうでしょうかね。やっぱ最後なんか連中も放棄しないとね、暴発しないとやっていけないんじゃないかな。まあ日本なんかでもあれ、小泉中道なんかどうなんですかね。あのまま静かに黙って余生を送れるんでしょうかね。もう一回暴発してみないとですね、彼らも気が収まらないんじゃないかな。日本の右翼もそうですよね。このままなんか福田政権ができまして、はいもうご用済み出て静かになるような、そんな感じなんですかね。もう一回ぐらい暴発してみないとですね、なんか気持ちが収まらないんじゃないかな。なんかそんな気がするんですけども、ですからまあ来年あたりは揺り戻しでね、暴発が起きて、で暴発が起きればしかしもう自滅ですからね。まあそれは決着つくのは早いんで、まあ、本当にすがすがしいリーダーたちがですね、次を担うんじゃないんでしょうかね。本当にあの10年前なら全く無名だった人たち、あるいはこの5年前でもですね、なんか本当に一人でもがいてた人たちがですね、まあ、だんだん本当に人々の求心力の原点になり始めてるっていうのはやっぱすごいですね。時代ってこうやって進んでいくんですね。人は本当に出るべき時に出てくるっていうのはなんかつくづくと最近こう感じています。ですからまあ本当にこれから山あり谷ありのね、日本だと思うんですけども、まあ、とにかくリーダーシップの確立っていうものをちゃんとやらない限りですね、全てがこう回っていきませんから、まあ、地域にしろ国にしろ企業にしろ、それから家庭にしてもそうですね。でそのリーダーたちが本当に天を敬い人を愛するというね、まあ、本当にそれを原理原則を地でいくような人たちですからね、まあ、これはね本当に私はね、頼もしい時代が来るような気がします。もうヨーロッパもアメリカもですね、このバブルの崩壊どんどん深刻化してますから、まあ、10年お休みですね。10年お休みで、ブリックスなんていうものもですね、同じようにお休みですよ。なんかアルゼンチンはまたハイパーインフレ始まりましたよ。 アルゼンチンは今年大統領選挙ですね。でもなんかトマトの値段がですね、1ヶ月に 50% も値上がりするようなすごいインフレが始まっていて、で政府がその統計の数字を歪めてるんだっつんで、ね、国民が騒ぎ出してるんですよね。なんだことはない、アルゼンチンも6年前かハイパーインフレを起こして、で中国が出てきて資源を買い取って一気にそのハイパーインフレ収まりましたが、今度はもう一回本当のインフレが始まっちゃいましたね、アルゼンチンなんかもね、なんか本当になんか時代は動いてますね。まあこういう時代の中で清々しいリーダーが、揉めば揉むほど清々しいリーダーがこう出てくるんでしょうね。いやなんか本当にね、勇気づけられるような時代じゃないかな、そんな気がしておりますんで、まあ皆さんもですね、未来志向でね、明るく温かく、やっていかれることが一番大事ではないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、清々しいリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。